Podcasting program. Internet radio.
JF4XM podcast.
JF4XM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1946回10月8日です。皆さんはじめまして、みっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
土砂降りケイちゃん、こんばんは。
え、ケイちゃん土砂降りなの？
どうも土砂降りみたいだよ、北海道。ジミーちゃんとこは晴れてきたみたい。こんばんは。
こんばんは。
日本列島は長いね。土砂降りのとこがあるかと思えば晴れてくるとこもある。お散歩さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、台風なんか関東直撃っぽいですよ。どうします？エスティさん、こんばんは。
こんばんは。
あ、ケイちゃんとこ雷も鳴ってんだ。へそ、カエルにはへそないでしょ。あ、あんちゃん、こんばんは。
こんばんは。
どうも週末に関東上陸するんじゃないのって感じの予報が出てますが、現在は大型で猛烈な強さで北西に向かってんのかな。915ヘクトパスカル、最大風速55メートル、最大瞬間風速75メートルってどないやねんって気がしますけども、ただ出雲はね、週末土日雨マークがついてたんですが、今の時点では雨マーク消えてますね。曇りに変わってる。やっぱ島根は神様に守られてるのかね。
そうなんかな。
あんまり大きな被害ないよな。
いつもね、めったにないよね。ありがたいことに。
日本海側に回り込んでも、まあまあ、まあ雨風はあるにはあるけど、被害が出るほどの風や降り方にはならないからな。ジミーちゃん、明日は遠足だよ。晴れ男だもん。
え、ありそうなんか。
かな。晴れてるってことは。やうちゃん、あーん、今週末は AUGM 東京。そうそう、土曜日まさに AUGM 東京。これ中止になるのかな、もしかしたら台風直撃って話になってくると。延期になるんですかね。さっき始める前にスキちゃんともチラッと話しとったけど、まさか大阪とダブらないよねとかって言ってましたけどね。
もう、合同で大阪でする。
さ、大阪電気通信大学、人で溢れるじゃん。ジミーちゃん、延期は難しいんじゃないのような気がするな。なかなかね。中止ってことになると大変ですよね。段取りしてらっしゃる皆さんは。サンタさん、会場の関係があるから延期は無理でしょうね。かもしれないですね。今までに AUGM が台風とか自然現象で中止になったっていうことがあるのかな。あんまり聞いたことないような気がしますけどね。
私みたいに台風呼んでくる人がおるんかもしれない
。東京に。
分からんけどね。
ちみちゃん合同でも言うけど、みたんすきたんにプレッシャー。合同はない。
私は人が多いけ引っ込みます。
どこへ。どこへ引っ込むの。はい、まあ、まだ進路もね、確定ではないんで、この先どっちへ動くか、西寄りのコース取られたら、まだこの先島根も危ないじゃないかなって気がしますけどね。まあ、あの関東の方はほぼ来そうな感じなんでね、しっかり準備をしておきましょうね。はい、それでは本編の方に行ってみたいと思いますよ。
はい、
URL をよろしくね。
はい、
はい、まず最初は、すいません、島根県ローカルネタです。トラベルウォッチにあった記事です。島根県インスタグラム上でフォトコンテスト開催という記事が上がってました。島根県はインスタグラム上でフォトコンテストを開催しています。応募は2020年1月31日23時59分までということですね。このフォトコンテストのタイトルですけども、ご縁の国島根インスタグラムフォトコンテスト2019というタイトルだそうですね。島根県内で撮影された観光地やグルメ、風景、祭りなどの写真をテーマを問わず募集しますと。で、コンテスト参加は、ご縁の国島根のインスタグラムアカウント、島根.ごえんをフォローし、シャープご縁と美肌島根をつけて写真を投稿することで応募できますということだそうですよ。副賞としては最優秀1名に10万円相当、優秀賞3名には5万円相当、佳作6名には2万5千円相当の島根旅行で使える旅行券が申請されます。入選30名にも島根県の美肌アイテムがプレゼントされるということで、島根旅行で使える旅行券、島根の人が最優秀取ったら、やっぱり島根県内で使わなきゃいけないのかな。
うん、島根って言っても長細いけさ、いいんじゃない、うん、私嬉しいよ。当たったら、もらえたら。
当たったら。
もらえたら。
修正じゃないからね。
もらえたら嬉しいよ。だって、ちょっといい旅館に泊まる。普段泊まれる。
まあまあ、それできるわな。はい、まあ、島根県内で撮影された写真でないと、対象にならないそうですんでね。まあ、別に今撮らなくても過去に撮った写真でもいいと思いますけども、ぜひ応募してみてはいかがでしょうか。お散歩さん、五円玉の写真撮って応募したら、あ、五円で。
あの、
うん。
出雲大社の近くのお蕎麦屋さんで五円玉をお蕎麦とぜんざいのセットにつけて出してくれたお店あったよ昔。
へ
え。縁結びセットみたいな。
それは見たことないな。
いわゆるその料金から5円引き値引きだよね。
まあまあまあそういうことになるよな。現金キャッシュバック5円。
うん。
まあでもその5円は使えないだろうけどな。
あのちゃんと紅白の紐がなんか結んであったっけね。
ああなるほどね。ジミーちゃん島根は5円5円ご褒美も5円。5円じゃ何も買えませんぜ。はい、それでは次の記事は、ね、鉄ネタかな、トラベルウォッチにあった記事です。ブラザーが東京駅グランスタとコラボ、新幹線刺繍データ配信という記事が上がってました。子供喜びそうですね。ブラザー販売は JR 東京駅改札内の駅中商業施設グランスタと改札外のグランスタ丸の内とコラボした新幹線刺繍データと駅舎電車のペーパークラフトコンテンツを10月下旬に公開しますということで。これデータ公開されても多分ブラザーのミシンがないとダメなんだろうな。刺繍ができるようなミシンって高そうだよな。お値段。でまあミシン買うのはなかなか難しいかもしれませんが、これを使ったもあのアイテム一般配布をするそうですね。10月の5日から27日までの金土日祝日の10時から18時、改札内の銀の鈴広場で駅舎&新幹線ペーパークラフトのプレゼントを実施します。10月1日から27日の期間中にグランスタおよびグランスタ丸の内で1000円以上の買い物をし、レシートを提示することで東京駅丸の内駅舎と新幹線3種のペーパークラフトの中から1種類がプレゼントされます。あ、ただじゃないんだ。
今1000円って言ったら3000円だよね。
うん、ペーパークラフトは1000円です。
あ、そうなんだ。3000
円は次、10月12日から14日の11時から18時には同じく銀の鈴広場で新幹線刺繍入りハンカチ名前入れサービス付きのプレゼントを実施します。こちらは10月1日から14日の期間中にグランスタおよびグランスタ丸の内で3000円以上の買い物をし、レシートを提示することで新幹線のデザインはやぶさ、こまち、かがやきを刺繍したタオルハンカチに、その場で家庭用ミシン、パリエかなを使い、名前入れしてプレゼントされますと。多分ここで刺繍される新幹線のデータを、一般にも公開しますよってことなんでしょうね。新幹線の刺繍データについては同社のウェブサイトハートスティッチズではやぶさやこまちなど18種類が11月中旬から販売される予定。あ、販売される予定？無料じゃないんだ。データはデータをダウンロード購入することで同社の対応ミシンで使用できるようになりますと。で、ペーパークラフトの方は、同社のウェブサイトプリフレというとこで10月下旬からダウンロードできるようになる予定ということで、ペーパークラフトの方は無料で落として、まあ、自宅で作れるかなって感じですね。鉄道好きの子供は喜びそうですね、これ。 はい。そして次も鉄ネタといえば鉄ネタですね。インターネットウォッチなった記事です。ヘリでの追跡モードも、現在走行中の公共交通機関を表示する 3D マップがすごいと評判という記事が上がってました。東京で現在走行中の公共交通機関をリアルタイムに表示できる 3D マップが公開され、ネットで話題となっているそうです。これはブラウザで見ることができるんですけどね。ミニ東京 3D という、下の方にリンクが貼ってあるんで、そちらをタップすると、タップかクリックすると見れるんですけども、鉄道の走行位置がリアルタイムに分かるサイトということはそうですね。まあ、鉄道 NOW というのが有名ですけども、今回は、3D で表現されていることが最大の特徴ということで、私が iPad でこのリンクを開いてみた限りでは、なかなか面白いですよ。まあこれ東京に限定されますけどね。鉄道NOWは日本全国一応見れるんですけども。地図拡大していくと何両編成かもわかるし、一両の車両をずっとこうヘリコプターで追っかけてるようにぐるぐる回りながら見ることもできます。
リアルに見えると
。うん、そうそう。だから収録始める前に、ちょっと見てたんですけども、丸の内線とか現在1分遅れで走行中とかもちゃんと出ますからね。なかなか見てるだけでも面白いですよ。ただ
これちょっと
鉄道がね、四角いボックスでしか表現できないんでね、そこがちょっともったいないなと。まあリアルな鉄道をそこに描くのはなかなか難しいと思いますけどね。
あ、動いてる。
動いてるでしょ。
すごい。
で、iPad なら、ピンチアウト、ピンチインしてやると、地図拡大したりすると、拡大すると、その列車の車両数が増えていくんですよ。最初は多分、箱一つとか二つとかぐらいしか見えないけど、実際に何両編成かっていうのも見ることができます。で、その車両をタップしてやると、その車両が今どこ走ってるか、丸の内線、内回りとか、で次の駅に何分について何分遅れで走ってますよっていうのがね、リアルタイムで見えます。
ちょっと電車っぽくない？芋虫
って、まあ見た目はね、箱が走ってるって感じですけどね。
まあ贅沢言っちゃいけんけど、
うん、
すごい、こんなに走ってんだ
東京ね。
なんなの、ちょっと分けてよ。
あと上り線と下り線が分けてないんで、途中でたまに電車がぶつかってみたりしますけどね。まあそこはお会いしようかなという感じですね。気になる方は、元記事の下の方に URL があるんで、そちらをタップしてみていただきたいと思います。はい、それでは次の記事です。愛をありがとうさんにあった記事です。 MacOS カタリーナ配信開始、 iTunes の機能分割、 Apple アーケード対応、 iPad をサブディスプレイにするサイドカーなどという記事が上がってました。今朝方ですね、 MacOS カタリーナ、一般向けのものが配信が始まってますということですね。これ記事の中にリリースノートから引用した変更点っていうのがずっと書いてあるんですけども、ずらずらと長いのですいません、皆さん自分で見てみてください。まあ新 OS なんでね、いろんな機能が追加されてると。でちなみに、カタリーナが対応する Mac のモデルですが、MacBook は2015年以降、MacBook Air は2012年以降、MacBook Pro も2012年以降、 Mac mini も2012年以降、iMac も2012年以降、iMac Pro は2017年以降の全モデル、そして Mac Pro の2013年以降ということはそうですね。あ、iMac Pro が2017年以降、Mac Pro は2013年以降ですね。はい、というわけで、スキチャンネルにもカタリーナ入れられるよ。
それはよかった。
カタリーナ入れてやると、iPad mini がサブディスプレイになるよ。
そこのとこよろしく。
でもカタリーナは、あの、平日の夜にダウンロードしてインストールしておいた方がいいかも。結構でかいですからね。インストールにも1時間ぐらいかかりそうですよ。
1時間だったら全然。
全然。ダウンロードがどれくらいでできるかだよな。はい。それでは次、Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。MacOS カタリーナのまとめ、かっこ使い方という記事が上がってました。はい、ダンボさんが、レビューをね、13件上げていらっしゃるんですが、そちらのリンクが貼られてます。気になる記事を皆さんそれぞれクリックしてみていただきたいと思いますけども、
みっちゃんが気になるのはどれですか？
僕が気になるのはこれ見て初めて気がついたんですけども、アクティビティモニターで GPU のプロセス表示ができるようになってるそうですね。現在は CPU とかメモリーとかは見ることができるんですけども、 GPU のをどれぐらい使ってるかっていうのもアクティビティモニターで見れるようになってるそうです。あとはリマインダーアプリが iOS 13になってちょっと仕様が変わってて、このカタリーナが出るまで iPhone と Mac の間でリマインダーが共有できない状況になってたんですよね。で、これが、カタリーナがリリースされたんで、Mac と iOS デバイスとの間でのリマインダーの共有も可能になってるということが気になる点かな。あと、スクリーンタイム。まあ、スクリーンタイムはあんまし使わないけども、まあ、それも使えるようになってるよと。あと32ビットアプリが全滅になったんでお気をつけくださいっていうぐらいですね。スキちゃんは何が気になる？
え？私？
って言われても困る
よね。なんか今もほとんど使ってないけど Mac、あの、こう、OS がバージョンアップ、名前が変わると、えらい変わるじゃない。
あ、まあ、壁紙がまず
仕様とか、あの、仕様とかもね、あの、iTunes のバージョンアップとかでも私、仕様があまりの変わりようで、Mac ってすごいなってちょっと面食らってるんですけど、
そうなのね。
あまり、ついてきてないですね。
まあ、スキちゃんの場合、MacBook Air はほとんどスカイプ専用機になってるからな。
贅沢だけ。
まあ、スカイプは問題なく、カタリーナで動いてますんで、安心してバージョンアップしてください。
はい。
それでは次の記事です。こちらはあいよありがとうさんの記事ですね。はい。Apple 公式マニュアル MacOS ユーザーガイド MacOS カタリーナ用公開という記事が上がってました。 Apple 公式サイトで公開されているMacOS ユーザーガイド日本語版が更新されていますと。 Mac の使い方を解説する公式マニュアルです。内容が MacOS カタリーナ向けになっています。Mac の基本機能の使い方や MacOS カタリーナの新機能などが解説されています。ということで、これはまだウェブ上で見るマニュアルですね。iBooks の方の、マニュアルはまだ公開をされていない。まあ、1週間ぐらいで出てくるんじゃないかなって気はしますけども、新機能をこれで確認できると。でもマニュアルを読まないスキちゃんは読まないかな。
困った時には読むよ。
困った時に。でも困った時にあれマニュアルどこだって本のマニュアルだと探すでしょ。どこへしまったっけって。
知りたいことはちゃんと真面目に知る。
おお。このスキちゃんがカタリーナ使いになるのを日にちはそんなにかかりそうにないね。
何
言
う
と、はい、
これがどこなんだろ
う、
このユーザーガイドはどこを、アップルサポートなんですね。
アップルの、うん、そうそうそう、
アップルのサポートに行けばいいんだ。それを iBooks だったっけ、
うん、
今名前変わったんだっけ、
あっ、いや iBooks、
そこに取り込むことできる。
いや、それは iBooks 用のマニュアルが出れば取り込める。
あ、
多分1週間ぐらいかかります。iOS13 もそれぐらい、1週間までかかんなかったかな。まあ近いうちに出てくると思いますよ。散歩さん、そういえばどこだったか、同じように水引きのような糸をつけてポチ袋に入れた五円玉をもらったことあるな、うん、ジミーちゃん、五円では何も買えませんが、五円足らなくても買い物はできません。確かにね、
そりゃそうだ。
散歩さん、 JR 東海じゃなくて東日本の企画なんだね。ああ、丸の内駅、丸の内ね、東京駅。ブラザーは名古屋の企業なのに、東京の方が人が多かったんだろうな。散歩さん、車両がリアルタイムで見れるわけじゃないのね。あ、動き自体はリアルタイムですよ。あ、待てよ、リアルタイムっていうか1分遅れて出るってことは時刻表のデータで動いてるってことかな。なんかかわいい山手線と京浜東北線が競争、あ、京浜東北線の競争が見える。確かにあそこは並んで走ってますよね。あとあれよく見ると地下鉄も走ってるんですよね。
あ、そうなんだ。
うん、ちょっと色が薄いんだけどね、地下鉄が走ってるのができます
よ。いつでも見ようと思ったらどうしたらいいのこれ。
iPhone で見てる。
iPhone で見てる。
iPhone だったらブラウザーを、トップページかな。
サファリにするの？サファリにしといて、ホーム画面とかに追加しとけばいいのか。
う
ん、
そうそうそうそうそうそう。そうすれば、そこをタップしてやれば、見れるよ。
ありがとう。これ、
お散歩さん、多分もう少し待った方がいいよ。いろいろありそうな予感。あ、まあ、業務とかに使ってる人はね、ちょっと待った方がいいかもしれませんけどね。ソフトの互換性とか。まあ、スキちゃんはスカイプだけなんでね、大丈夫です。私が検証してますから。ジミーちゃんはご飯に行ったと。ねえ、江口さん、こんばんは。
こんばんは。
カタリナといえば飛行艇。
カタリナ？
かかるな。お散歩さん、キャプスロックで日本語入力って昔あったよね。キャプスロックで日本語入力、あ、なんかそんなのあったな、そういえば。お散歩さん、DTM やる人はもう少し待った方が安心。踊るの？
踊るポンポコリンだね。
ポンポコリン。お散歩さん、アップル？ん？アップル？
アプリケーションでしょ。
あ、アプリケーションか。アプリじゃないか。アプリケーションの認証が厳しくなったので、フリーソフトなどの古いものは64ビット化していても動かないものが出てくると思います。
そういうのを見たくなったらアプリケーション。
散歩さん、5円チョコ買えると思う。買えるのかな。5円50銭か。繰り上げて6円になるんじゃない。散歩さん、漢字トーク時代はキャプスロックで日本語切り替えしてたんじゃなかったのかな。あ、もう漢字トーク使ったことないからわかんない。はい、それでは最後の記事は、気になるキナーさんの方にあった記事です。先月行われた iPhone 11とか Apple Watch シリーズ5の発表イベントの開催前に、 Apple が Apple Watch 向けの睡眠トラッキング機能を発表するかもしれないとの噂があったものの、実際には何も発表されなかったのですが、本日 Apple が睡眠アプリを準備していることが明らかになりましたということですね。これは Apple Watch 向けのアラームズアプリのスクリーンショットから明らかになったもので、スクリーンショットには現時点でリリースされていないスリープというアプリに言及しています。ただ現時点で WatchOS 6.0.1 や WatchOS 6.1 ベータにはスリープアプリは搭載されておらず、スリープアプリがいつ提供されるかは不明ですが、何らかの準備が進められていることは確かな模様ですと。 Apple Watch で睡眠のトラッキングができるっていうのが発表前には噂があったんだけど、結局本場の発表では一切それには触れられてなかったんですが、どうもアップルさん準備をしてるようだということはそうですね。
でもアラームあるよね今も。
アラームがあるけども、多分このスリープっていうのを使うと、特殊なハードウェアは必要とせず、複数のセンサーを利用してユーザーの睡眠の質をトラッキングすると。今あるアラームはあくまでも何時にアラーム鳴らしてねっていう感じじゃない？で、このスクリーンショットのとこには朝7時にウェイクアップを起こしてねって書いてあるんで、その眠りの浅いとこを見計らって7時前にアラームを例えば鳴らしてくれるとか、そういう機能なんじゃないのかな。よくサードパーティーのアプリにあるでしょ。うん。だからこれあくまでも寝てる間アプローチを腕につけてないとダメだと思いますけどね。この機能を使うと思うと。
でもちょっと
そうするとバッテリーがなぁ。だから寝る前に充電できる人、あと起きてから仕事行くまでに充電できる人限定になるだろうな。はい、ということで、まあ睡眠アプリ近いうちに出てくるかもよってことですね。はい、以上本編でした。 それではツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
はい、昨日の1945回が上がって、丸山さんがアプリで航空音ペイ対応自販機を探して、その場に行ってもペイ非対応ばかりでペイ払いができずにいますと。
はい、ありがとうございます。その場に行ってもペイ非対応、コカ・コーラの自販機見つけて近づいていったらペイに対応してないということか。うちの会社の中全部コカ・コーラの自販機ペイ対応になってるから結構周りにあるような気がするけど、そうでもないのかな。
おかしいね、田舎なのにね。
田舎なのにね。
いつもの縁の方なのに。
ただこの航空音アプリの中でどこにそのペイ対応の自販機があるかっていうのを地図で表示してくれるんですけども、さすがにうちの社内にある自販機は地図上に出てきませんよ。公開されてないんだろうね。値段も安いしね。
頑張って探してください、マレムさん。
うん。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから小暮さんが1945回を聞いてくれて、こりゃライオンズファンの怒りを買ったな。もし負けたらえらいこっちゃ。ちなみにベイスターズは昨夜負けてしまいました。
はい、ありがとうございます。石投げないでね。
いやー、それな、たくさんの人が聞いてはないと思うけど、一応さ、炎上とか視野に入れて、もう少しさ、慎重な言葉を選んで喋った方がよくはないですか。
そうだね。そうだね、だけど、あの記事を読んでる最中に、あれ、これ優勝に行けないじゃんって思ってしまったんだよ。あ、優勝、日本一に。はい、ありがとうございます。
あのね、子供じゃないんだけど、思ったことすぐに言わんの。ちゃんと考えて。すいません、申し訳ございませんでした。ちゃんと謝っときにさ、一応。
ごめんね。
思ってなくても。腹立つわ、
いらっしゃい。思ってなくても。
はい、あうちゃんが1945回を聞いてくれて、au Pay は加盟店、かっこ支払いできるところが少なすぎたから使ったことなーい。セブンイレブンに導入されたら1回ぐらいを使ってみるかなって言っていただきました。
はい、ありがとうございます。
au Pay ってあんまり聞いたことない。
確かに店頭にもあんまし au Pay 使えますっていうお店、ないよな。ないよなっていうか見ないよな。
今なんか B カードとかすごい聞くけどね。
ああ。まあ、ドコモが乱発してるんだろう。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして、イクラムさんも1945回を聞いてくれてます。
はい、
ありがとうございます。コメントは以上で。
ですね。コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
のぶすみさん、こんばんは。
こんばんは。
香水のゲロルシュタイナー飲んで頭痛、飲んで頭痛い。マグネシウムが豊富なので血糖値にいいと聞いて飲んでる。炭酸水苦い。ゲロルシュタイナー。
マグネシウム。それは水の名前じゃないです。きっとエビアンみたいな。
あ、そういうこと？
こう、マグネシウムが多い水ってちょっと、なんか、にがりじゃないけど、マグネシウムっていうにがりと同じ成分なんで、結構、苦いっていうか、しょっぱいとか、ちょっとそういう感じだよね。
そうだね。お散歩さん、私は日本語キーボードはほぼ使ってないんだけど、 うるすみさん、私も英語キーボードを使っています。炎上商法別になんか売ろうというわけじゃないけどね。セブンイレブンで使えるよ。au pay。あ、あおちゃん使えるんだって、今。
じゃあ、一回行ってみよう。
ゴーだ。はい、何かありますか？
昨日、空海で紹介した、ペイペイフリマをダウンロードして、早速使い始めました。うん、でも、これね、やっぱりヤフーの、なんか、ヤフーの回し物じゃないけど、結構、なんか、
うん、
ヤフオクと絡んどってね。
あのアプリの中からなんかヤフオクの商品も買えるとかって話だったでしょ。
まだ商品でもは、そんなにまだ多くないなっていう印象なんですけど、うん、自分の評価とかはヤフオクから引っ張ってきてる。
ほう。それはペイペイフリマの中の評価がヤフオクの評価そのまんまになってるってこと？
そう。結局、私がその、ヤフー ID で入ったからかもしれないんですけど。
どっちでもヤフー ID から入らないとダメでしょ。
あ、そうでしたっけ？
だってペイペイはソフトバンクグループだから、ヤフーだわね。
一旦ペイペイじゃなくてペイペイです。
ペイペイ。
まあ今から品揃えが増えていくんでしょうけど、こう何を探しですかっていうところにこう探したいものを入れると結構やっぱりまだちょっと少ない、もうちょっともう一声みたいな感
じ。まだヤフオクの方が品揃えは
昨日より増えてる。いや、一日で増えてる結構。
まあリリース品だからだんだんだんだんユーザー増えてくるんだろうな。
で、送料がかからんっていうのはすごく魅力的だなって思うんでね。
結局出品するときに出品者がもう上乗せして値段設定するってことだろ。
まあ、まあ、あれもそうですけどね。
ヤフー奥？
あれメルカリ。
あ、メルカリもそういう仕組みなんだ。
メルカリもほぼ送料はいらないですね。いるのもあるかもしれんけど。同じような感じ。
で、早速、なんか買った？
いや、見てる
だけ。まだそこまで見てね。見てるだけ。
見てるだけだけど、みっちゃんが昨日私、いらんこと言うたっけさ、その、ペイペイの支払いのこと言ったっけ、ちょっと気持ちが大きくなったかもしれん。来月か、払い。悪魔のささやきしようって、ちょっとなんか強気で見てるよ。何も見てるだけです。今趣味はメルカリ、ヤフオク、あ、もうでもあとはショッピング関係のアプリを結構なんかすごい時間かけて見てるね、毎晩。
そう
で、もうすごいいろいろ見てて、あとは。昨日からちょっと英語の勉強始めました。
はい？なぜ？
なんでだろうな。
YouTube で英語のスピーチする？
いや、ちょっと英語力をつけたいなって思って、で、アプリを2つほど落としたんですけど、どれもこれも結局お金取るんだなっていう。無料体験できるんだけど、なんか昨日布団に入ってから、まあ、結局朝までほとんど寝られんかったんだけど、寝られんけ夜中にアプリ立ち上げて、なんか今の実力をなんかチェックしましょうみたいなテストがあって、で最初はその出てくる英文を読むだけだったのが、今度は 出てくる単語を並べて、それにさらにアレンジをして自分で文章作って言いましょうみたいなのは結構なんか、エクセレントとかグッドとか、評価してもらったのに、最後はもう自分で考えて自分で喋れみたいなになったら、もう言葉が出てこんで、単語を5つ以上使って喋ってくださいって書いてあるけど、I want to, って言ったら、なんか5つ単語並べんとダメですって何回もこうプッシュが出てきて、I want to, って言ったら、なんかちょっと、なんかそのプッシュの嵐にあって、そっから結局画面抜けることもできず、言うまで、
うんうん、
途中で切りました。
切っちゃったんだ
挫折しただけ中学校の時にたくさん単語習ったはずなのにどこ行ったんだろうと思って、
うん、
出ないですね。
もう単語どっかへ飛んでいっちゃってんだよ
でもなんか英語を多少喋れたらよくない？コミュニケーション取れる程度に。あとやれん分はボディーランゲージするにしてもよ。
と。野心さん、輸送業者が被るか？送料代。いや、ペイペイフリマは出品者が全部負担することになってます。だからまあ送料代を含めた値段設定ってことになるんでしょうけどね。ちみちゃんおかえり。
おかえり。
なんか会社の教材化とかシャワリとか。
何この人たち。違うよ、アプリだって。アプリ。
遊んでるのね。
なんか今スピークバディっていうやつと。
うん。
忘れたけど、お金のかからんおすすめの英語アプリが、英語力つけるアプリあったら教えてください。あ、ビジネス英語ってやつだ。スタディーサプリ。
うん。ってやつ。あ、スタディーサプリってテレビの CM でやってるやつだな。
そうそうそうそうそう。
うん。
あ、立ち上げちゃった。でもお金結構いるんよ。
そうなんだ。
まあ、ただでやろうっていうのがそもそも。あれなんかもしれないけどね。
まあね。
実際英語なんかやろうとも思うんでしょう。
ハロー。
実際はね、カタカナの練習しようかというか。
いやねえよ。はい、私の方は、今日だな。AUGM の、最終のご案内ってやつがね、大道さんからメールで送られてきて、まあ、スキちゃんも見れる状態だと思うんですけども、フラグは立ててるんで。
何その、本当に出るって、ファイナルアンサーって聞いてきました。
いやいや、当日の、リハーサルのスケジュールとかね。リハーサルのスケジュールうちは特に関係ないけど、荷物の発送とか。そういう案内が来てましたけども、これはね、多分一般に行っちゃいけないんだろうけども、
じゃあ行っちゃダメ
ですよ。
出入り禁止になるよ。変なこと言いよったら、
多分ベンダーさんは前日入りするんだろうね、これ。串カツだって。
あ、それでそこに来ませんかっていう話ですか？
まあ多分、申し込めば出れるんだろうけども、我々は土曜日当日の朝動き出すんでね。金曜日
の夜。金曜日の夜から動いたらいいじゃんって言ったら、それはダメないよって言うてるね、あなたは。その、切符の関係で。
ああ、そうそう、JR の割引切符が有効期限3日なんでね。
牛カツ食べたい。パンケーキ食べたいじゃなくて、牛カツ食べたい。牛カツ
食べたい。
食べたい。牛カツ食べたい。お好み焼きも食べたい。お好み焼きも食べたい。 や、私心配なのはさ、みっさん、本当に心配になってきたのは、大道さんが、空の海を、こう、改めて聞、まあ、前月も聞いてくださっとったって話だったけど、まあ、最近の空の海をちょこっと聞かれて、やっぱり声かけるんじゃなかったなって、後悔しそうなのかなって、ちょっと心配ないの。それならちょっと、なんか、払い方でも起こしてあげるか。私は本当に聴講者で十分なんで、聴講者で参加でも全然十分なんでね。と思っている。まあ、見たの頑張るけ。
ジミーちゃん、登壇者特権。いやいやいや、参加費かかりますよ。ただじゃないですよ。代わりに言っとくね。
なんかもうあれよあれよと今ね、あと2週間になっちゃったね。
まあまあ2週間もう切っちゃってるからね。
え、2週間切ってないよ。ええ
、切ってるでしょ。
あれ切ってる、あ、切ってる、
切ってる。
え、やばい、体重が減らん。
土曜日でちょうど2週間だもん。
私体重減らんけ、ちょっとやめる。人前に出たくない。
それ一生出ないつもりか。
どういう意味だそれ、失礼な。でもね、年取ると痩せにくいんだって。だってだってだって
だってだって
だって
だってだって。
まあでもシワシワよりシワシワになるよりはいいか、って自分を慰めてる。パンケーキ食べたい。
大阪イコールパンケーキじゃなかろう。
違う、クルシカート食べたい。みっちゃん、ちょっとせっかく大阪に行くんだけ、いつもさ USJ しか行かん私たちですけど、私ちょっとね、行ってみたいところができた大阪で。
どこ？
新世界。
ああ、通天閣の下。
あなたの知らない世界。
天王寺。
行ったことないよ、新世界って。で、あそこで串カツ食べよう。いっぱいあるでしょ、串カツ。
まあそこは真っ昼間から飲めるしな。
でね、ちょっとね、血迷って、アベノハルカス。
うん。登る気になった。
私は下で待っとってあげる。
何かそれ。
え、なんか、アベノハルカスってお店屋さんとかもあるんでしょ、きっと。
あ、下は、そうだよ、ショッピングセンター。
じゃあ、いい、それでいい。もうそれでいい。せっかくだけど、3つは登らしてあげるよ。
アベノハルカスってのは、その展望台かな、アベノハルカスならんよ。下の方で売ろうとしとったら、アベノだわね。
いや、安倍のハルカスの元、安倍の地下室、安倍の地下室、
安倍のハルカスも今のうちに登ったかんと日本一じゃなくなるからな。
え、そうなん？
どこ、東京に安倍のハルカスよりも高いのが建つんでしょ？
知らない。
日本一の間に登っといた方がいいよ。
じゃあ行こうか。
スカイツリーよりも低いけどね。あ、でもスカイツリーの展望台と比べたらアベノハルカス何メートルって。
ん？スカイツリーは知っとるよ。634メートルだけ。ムーサーシーだもん、
ね、それはそれはてっぺんじゃん。そんなとこへ人は行けないよ。あ、人が行けないっていうか一般人は行けないよ。展望台はもっと下の方だよ。
そうなんだ。
それはそうよ。
アベノハルカスは高いでしょ。
うん。
アベノハルカスは、重くて出てこない。一応。
あ、高さ？
グラフが正解。 ダメだ。検索したけど、引っかかる。シリに聞いた方が早いかな。ねえ、シリちゃん。あ、電子リちゃんで反応した。アベノハルカスの高さは何メートルですか？すいません、よくわかりません。これすごい。ねえシリちゃんで反応したけど、ここに出てる言葉がねえシリちゃん、ねえシリちゃんで反応したアベノって言って
た。ハルカス300って書いてあるってことは300メートルか。
じゃあ武蔵の方が大きいじゃん。
武蔵は大きいけど、展望台の高さは、第一展望台って真ん中ぐらいなかったっけ？
どこの？
スカイツリーの。真ん中よりも上か。どうも、アベノハルカスは300メートルだな。
大したことないじゃんね。
大したこと
ないじゃん。上がれる上がれる。大したことないじゃん。300メートルってことは、
うん、
25メートルのプールを、
うん、
うーん、
12往復すればいい。
12往復
じゃないよ。
12個分
?6 往復か。
違う、ああ、12個分。合ってるよ。12個分。ね、
東京スカイツリーの展望台の高さは、出てこんのかい。
なんか夜だったら高いとこ大丈夫なんだろうけどな。
夜だったら綺麗だと。あ、まあ、天気が良ければだけどな。
あ、りょうちゃんこんばんは。あ、450メートルだって。
あ、ほんなら、アベノハルカスも上か。
席外していい？
どこ行くんだい？
顔よろずや、よろずや、
よろずや。金之助。
ちょっとミュートにします。はーい。
なんでミュートにする？月ちゃんが逃亡した。ジミちゃん、その450メートルっていうのは第一展望台だよね。その上があるよな、スカイツリーは。僕が行った時は天気が悪くて上へ上がらなかったんだけど、なんかいくらか払うともう一つ上まで行かせてくれるんだよな。
江口さん、隅田川は境でした。境でした。江口さん、花摘みに行った、うん、お花摘みに行きましたね、どうも。安地さん、空海の翌日観光。翌日はね、結局スキちゃんが友達に会う約束をしてるんですよ。住吉大社の近くにいる元同僚で、そこへ、赤ちゃんの顔をね、見に行くというか、まあ、出産祝いをスケちゃんは持っていくんですけどね。それに行こうとして、二度挫折してるんですよね。どっちも台風だったっけ？台風、確か2回とも台風だったような気がするけど。で、今回、3度目の正直で、まあ、顔を見に行くと。
いうのを日曜日に予定してるんでね。月ちゃんがそのアベノハルカスへ行こうとしてるのが、アベノハルカスというか、新世界行こうとしてるのが、日曜日なのか月曜日、帰る日の JR までの時間に行こうとしてるのかが今、一つまだ読めてないです。ジミちゃん、展望回廊だって。あ、確かそんな名前だったな。そこがもう1000いくら払うと、上がれるんですよね。スカイツリーって今でも前売り制なんだろうか。アベノハルカスって前売りじゃないよね、チケット。あ、前売りというか予約しないと上がれないってこと、
ね。おーい。
はいよ。
もうだいぶ前に帰ってきて喋っとるのに、全然私の話を無視するけ、なんだこの人意地悪いわと思ったらミュートのままだったという。
ミュートにしていくよって言ったじゃん。
そうだ。自分でびっくりした。ちょっと、ちょっと、なんでなんで聞いてくれんのとかって一生懸命言ってた。もう。展望回路って梅田のあれビル空中庭園のこと
違う違う違う。スカイツリーの、もう一つ上の展望台の名前。どうも、アベノハルカスは、前売り買わないといけないってことはないんだな。当日券で入れるんだな。
よかった。なんか前売りとか買われた日には、もうなんかもう、断る理由がないっていうか、逃げられんじゃん。
そりゃそうよ、逃げられんじゃん、ね。
当日券だったら、やっぱりやめよって言えるじゃん。
1500円だって。
バカ、やめよ。
ワンデーチケットは1950円。何回も登ったり降りたり登ったり降りたりできるよ。
ひっといて一日中それ繰り返しっていいよ。
ペアプランってのがあるぞ。
いやいや、もう誰か
大人2人で11,000円。
高いわ。
当日入場券、記念写真撮影、それから58階のカフェダイニングバーの、あ、ディナーがついてるじゃん。それでこんな高いの？ 11,000円。1人5,500円。ディナーコース
料理。そういうレストランもあるんだ。
うん。60階が展望台で、58階にどうも、カフェダイニングバーってのがあるんだよね。
そこだけ行ってみたいな。
あ、まあまあ、そこだけは入れると思うよ。ただこのペアプランにすると、多少安くなるんじゃないかな。
募集する？
え？何を募集するの？
当日みたんと一緒にペアプランで募集。
1ヶ月定期2000円だって。
何定期って？
1 ヶ月間、いつでも行ける。
上がり放題だと？
うん。
そんな。なんか、水族館的なノリだね、その、パスポート的な。
アベノハルカスをまじまじと見た記憶がないな。
あ、そうそう、私大阪で2日目に泊まるとこ探しとった時に見た見た、アベノハルカスにもホテルがあるんだね。
ああ、あるある。
結構いいお値段だったけど、
まあ高いだろうな。
この平民が泊まるようなホテルではなかった。
ジミーちゃん、下の、あ、上の展望台は450m、下の展望台が350m、スカイツリーか。ジオちゃん、グループ会社だから割引あるよ。
アベノハルカス？
みたいだよ。
すごい、そんな人がおるんだ。
すごいのね。
そう。
ジオちゃんって近鉄グループってこと？
近鉄なの？
うん。あの人に近鉄の駅があるからね。
これか。
さんぽさん、ハルカスはエレベーター乗るだけ、天気がいいとさらに上のヘリポートも500円高で行ける。あ、外で出れるんだ。500円で払ったら。
まあ、もうその、なんとかの坂田はもう本当にそんな、罰ゲームだ、罰ゲーム。罰ゲームだ。絶対罰ゲームだ、そんな。ありえない。
でも、地に足がついとるけん、あの、観覧車みたいなことはないんじゃない？
ああ、そういう問題じゃないし、高いところに登ったら地も何もあったもんじゃないし、そんなものは。一人で行きなさい。
でも太陽の塔の中登っていったじゃん。
外が見えない。
あれもそこそこ高さあるで。
あ、あった。アベノハルカスのホテルは大阪マリオット都ホテル。
あの、もう名前が高そうな名前じゃん。んえ？
でも二人で一泊3万。
ほら高いじゃん。
いやいやいや、だってあのリッツカールトンとか5万とか6万とか7万とか8万とかだったよ。それに比べて安いよ。
それに比べたら安いかもな。
あ、安くはないけど、なんか一回こういう贅沢してみたいよね。でもここは高いところにあるって別に泊まりたくないけど。
今ね、アベノハルカスでキャンペーンやってて、なんか来場者1000万人到達を記念して。全国よりご応募いただいた方の中から1名様の夢をアベノハルカスが叶えますだって。
え、それを何募集してるの？
うん、どうも今募集してるみたい。例えば告白したい、ギネス記録に挑戦したい、 UFO を呼びたいなどなど。
あ、それってさ、もしかしてそのやりたいことっていうのはあっとアベノハルカスってこと？
うん、そう。
あ、私はいいわ。他の人やって。誰か。でもなんかホテルの朝ごはん美味しそうだよみたい。
そうなの？
私朝ごはんポイント高いよね。でもそれいくないもん。やってみたらいいの？誰か募集応募。
うん、
やってみたいこと。
バンジージャンプしてみたいとか。
いや、あのアベノハルカスで愛を叫ぶとか。
このエッジズハルカスってのが面白くない？
何？
ああ、安全ベルトつけて乗り出せるんだ。
それどこ見て行ってるの？
あ、これはアベノハルカスのホームページ。
それちょっと URL 貼ってあげたら、ここへ。
この URL を使って。
AUGM で UFO 呼ぼうか。で、ジミちゃんが。
なんか趣旨が変わってきとるで。あ、ちょっと待って、なんだこれ。
え、アルベノハルカスの屋上にヘリポートがあるんだ。
うん、だからそのヘリポートに500円出したらいけるってお散歩さんが書いてくれてる。
へ
ー。コピーして、でツイキャスを立ち上げて。
なんかヘリポートに行ってもさ、
うん、
何するの？そりゃヘリコプターに乗らんと。せっかくだから。
今私は見てたページの URL を貼り付けましたけど。
ありがとうございます。高っ。やっぱり高いじゃん、アベノハルカスって。セガ。
セガ
背が高いじゃん、建物。建物の背が。
それはだって300メートルもあるんだもん。
あの、この下、真下に道路が走っとってね、あの、それこそあの、仲良しの子の、このところ、お家行った時に車で、梅田まで送ってもらうので、この真下通ったのよ。で、ここがアベノハルカスだよって言われた時に、車の中からこうやって、外見たけどね、上まで見えんかった。
さあ、雲かなんかがあったってこと？
違う違う、背が高すぎて。
あ、車の中から全部見えなかったってことか。
うん、見えんかった。うん。
なるほど、そういうことね。このアベノハルカスの中にあるビアホールがいいな。ビアガーデン。
ビアガーデンどこでもあるじゃん。
海鮮バーベキューが食べれるよ。
美味しそう。うん。それいいね。
海鮮バーベキューメニュー一人6500円
何しに行こう何しに行こう。
飲み放題90分で3800円。
うん、分かったっけ。あの、あなたエッジザハルカスって言ってたよな。
うん、エッジザハルカスはさっきの URL 一番上の最初のところにあの横へスワイプできるバナーがあるでしょ。
うん。
ヨガとか、それこそ海鮮バーベキューとか。
あ、これ動画だね。
エッジザハルカス。体を乗り出せて、外が見れる。
こう、いやあ、美術館もあるよ。
フラッパーも美術館もあるんだよ。
すごいね。
各階斜め、お一人様1000円。記念写真も撮ってくれるよ。
これなんか、今、ハルカス300スペースインベーダーワールドっていうのをやってるよ。
え、そんなもんもしてんの？
ハルカス300。ではハルカス300スペースインベーダーワールドが10月5日よりスタートしました。天井回廊のガラス面がスペースインベーダーのゲーム画面
だって。ゲームができ
る。ゲームの世界、ゲームの世界と大阪の夜景が融合する不思議な世界を演出しましょうって書いてある
。あ、それ夜限定か。
だね、きっと、うん、あ、昼の3時から夜の10時まで。
ああ、
夜だったら怖くないかな。
まあ下はそんな見えないからな、暗いから。
うん、いいね、都会って迷うぐらい行くとこあるね。どうする？どうする？どうする？
そうだね。お散歩さんは。美術館は行ったんだ。
これなんかラファエルのなんとかかんとかって書いてあるんだけど、いつか
今やってるのはね、
うん、ラファエルって知ってる？
ラファエル全般、ラファエル、うん、知ってるよ。絵描きさんだよ。絵描きさんだよ。
ラファエルって天使の名前じゃなかったっけ？
ラファエル、あ、天使のことか、ラファエルって。まあ、あれだ。知らないことがバレるから、これ以上言わねえ。アベノハルカスには水族館はさすがにないんだな。
館は海遊館があるでしょ。
ああ、まあ大阪はな、でかいのがあるもんな。
とりあえず何言うだけって AUGM のことを一番に考えなきゃ。何するの？ちゃんとどういう流れでお話ししていくとか、ちゃんとイメージできた？
うん、どういう風にできてはきてるよ。
私は何しとったらいいんだ？私はもう外ってい
いんだ。台本渡すけん、そこを喋ればいいよ。
台本？
台本。
私も持っているのは台本じゃなくて iPhone です。
台本？
台本。iPhone. I have iPhone.
iPhone, iPhone. はい、手なとこかな。
なんで手なとこって言うのかな、いつも。
ん？
手な、なんとかさん、動画さんみたいだね。手なもんや。
手なもんや、さん、動画さん。以上、空海 IT ニュース1946回10月8日でした。お届けしたのは、
昨日はあまり眠れなかったので今日はちゃんと 寝たい。ちゃんと。
新しい広島の監督って金城町出身なんだね。
笹岡さん
さんでした。そう、
笹岡。
新監督、
うん、だって笹岡は島根のこういう人だもん。
うん、
あ、笹岡さんって監督になったんや。
そう、新しい監督ですよ。
そうなんだ。出たー、バンザーイ。
それではまた明日。三四。
ダダモモダンダン
ダンダン。
何ダダモバンダン。
バンバンバン。
バンバン。
井口さんは夜行バスで
泉市に向かって、
うん、
西福寺を参拝してから寝屋川に移動して英雄寺名に着地した後、門真に移動して夜行バスで東京。なーに、段番が、段番がツアー、
ダンツアーだろ。それが言ったら。
すごいな。
ダンだ、ダンガンだ。
じゃあ、AUGM の間しか一緒に乗られんね。
そうだね。
でも、楽しみです。
紹介します。 Soraya Ami ID News